続いては大竹紳士交友録、引き続き北浦教授お願いします。
お願いします。
何持ってるの？
これはね、最近恐ろしい事実をね、今まで知らなかったんだけど。
俺は知ってしまった。
新聞お持ちですね、
はい、
これは朝日のね、あのグローブっていう、とこの記事なんだけど、牛のね、ゲップとかね、息がね、メタンがすごい大量に出るんだ。
あ、それ言いますね。
知ってるんだ、
うん、
あらすごい、俺知らなかったから、もう驚きだったよ。
でその牛なんか装置がつけられる。
それで
なんか牛のアップの写真がね、新聞出てますね。そうそう、
キク出てますね。
ヘアバンド付きのこうマスクをしてんだよこの牛が。
口元がなんかホースというかつながってますね。何ですか、
そう
これね、手綱みたいなね。
だからマスクをしてんだよ牛に、メタを
出さないように、
分解するように、
分解するように、
ちょっとひどいと思わない、こんなこと牛にして、かわいそうだね。俺牛だったら発狂するよな本当に。
何ずっとつけてくれてんだっていうね、
そう、
あ、
これでなんか二酸化炭素と分解するらしいね、この、あのマスクが。
へえ。
あ、そこにもしゲフってしても、外にメタンが出てこないで、
そうそう、分解この機械で。
ガスが軽減される、
ろ過水みたいな感じですね。
でも実際驚いたのはね、全世界で発生する温室効果ガスの約 5% を牛のそのゲップとか息が、
5%
も、結構な割合、
すごい。
でこれからもっと増えるだろうって言われてるんだよね。
なんで牛だけそんななんだろうね。
これはね、分かんないだろう、半数なんだよ、
あ、胃がたくさんあるから、
胃が草食べても戻してまた胃の中で発酵しちゃうんだって、はいはい、それがメタンになって出てくる。普通人間はね別に反芻しないから、反芻する動物はやっぱそうなるらしいよ。
そっか、牛メジャーが牛か、胃が4つありますもんね。
そうなんだよ、反芻ってなんだろうと思ったよね、
そもそもね、こっちにはないシステムだからね。
そう、
はい、
それなんだよ。
いやー、
でもこの開発した人、このマスクをこれからももうどんどんどんどんこう作っていくって言うんだけど。
牛マスク？
やだな俺こういうこと。今でもね、このメタンを減らすために食料をね、牛ので、あの減らす工夫もされてるんだけど、
はい、
そうするとまた牛のこの食べるでしょ、その時どうなるかとか、絶えずずっといろんな人が研究してんだよ、やっぱこういうニュースを見ると牛を食べるのはどう、ふと思っちゃうね。
でもギアラって美味しいですよね。
何ギアラ？
ギアラ部分ですね。
焼肉の
どこだ？焼肉屋さんでね。
焼肉屋さん。
メニュー書いてあるね。
はい、ギアラ。
でも今日は牛よって夕食言われてんだけど。
あ、今夜？
今夜。
ごちそうじゃないですか。ね、
テンションが。
やっぱごちそうのイメージなんだよな。
焼肉なんてごちそうですよね。
いやー。温室ガス効果排出量の8割を畜産分野が占めているという。
へー。
このまま行くとこうなるって。すごいね。こんなメタンっていうのは別にね、あの、80度ぐらいあってすごい温度が高いんだってね、なんか。
メタン
は。そんな適当な情報だけど。いや、書いてあったんだよ、いろいろ。
教授、今日ね、誰も突っ込む人いない。
誰も突っ込む。
そのまま進みます。ね、
今日、そのまま嘘ばっかりみたいなこと、
いや、書いてあるから。書いてあるのを。
まあ、読めよ、ちゃんと。じゃあ、犯人はゲップって書いたんだからね。
タイトルになっちゃってね。
アテナになってるからね。
そうやってこう、乳牛とかもそうなのかな。
も牛が、牛の呼吸がね、そんなあの温暖化にこのね左右してるなんて知らなかった、山田知ってたか。
いや、なんかニュースでは目にしたことがありますけど、やっぱり CO2 とかね、二酸化炭素とかそっちのイメージがね、環境破壊は先行しますけど、やはりこのあの牛のゲップとかで胃から出てくるメタンっていうのはまずは上がってこないですよね。
そうだね、はい、俺マスクなんかしなくて、そのあの家でね、メタンをなんとかする方法をね、こんな 人間的なことを考える人が科学者にいるっていうだけでもがっかりしちゃうよ。
実は電波少年で何年も前にいち早く捉えられてるんですよ。
え、牛のゲップね。
牛のゲップ、
うん、あ、そう、
あった、ね、
牛のゲップを環境を守るために吸いに行く芸人さんたちが、
松村さんとかね、
はい、
吸いに行かせ
牛がゲップしたその呼気をチューブでつないで芸人さんがお吸いになる
っていう。チューブっつってもものすごい短いやつですよ。
え、それはじゃあもう何年も前にそういうこと
やった。何年も前からに、あの、地球が危ない、よし電波少年だっていう感じでやってたらしいです。 T 部長がおっしゃってました。
じゃあ今頃知ってる俺って何なんだろうね。
いや、また再発見っていうか、うん、ちょっと忘れられてたってのもありますよね、まあ、
環境問題がね、
こ、うん、数年こんな大々的に新聞が取り上げてんだもんね、うん、
これ牛マスクはこの後も普及していくんですか。
いや、もうすごい研究してるらしいよ。だからもう要はそのゲップはまあ知ってたとしても、牛マスクが開発されたっていうことなんだよ、このニュースはね。いやー、驚いたな。
牛が苦しくないといいですけどね。
だってでも問題はないって言ってんだって、うん、食べる時も何にも、はいはい、
あ、こっちがね。でももうこっちの話じゃないですか。でもね、
いやいや、牛が食べる時
さ、あ、ご飯ね、
マスクしてても、
そうかそうか。でも、うん、そもそも牛をこう集めてんのもね、
はい、
人間がお肉としていただいたり、
ね、
牛乳として飲むためでさ、天然牛だったらこんな一箇所集まってないんだからさ。
そうですね。
いや、当然牛の復讐はあるな、近々ね、
近々
いろんな意味でね、うん、あったもんね、一度ね、うん、牛の復讐なんか脳が、うん、
あ、狂牛病ですね、
狂牛病みたいな、
あのクルイツフェルツヤコブ病を、うん、あの脳が萎縮してしまう病気っていうのをその発症させる、
うんうん、ああいう牛の復讐は来るね、今これから多分ね。
まあそれも肉骨粉っていうね、牛に牛のものが入ったものを与えてたわけなんで、
うん、
それが原因でそうなっちゃったわけですからね、
うんうん、牛肉でもあそこは好きでしょみんなね。
まあ正直言うと鳥が一番好きなんですけど。
あらら、
あ、そう、
昔からなんです。
子供だね、
ちっちゃい頃から。
鳥派ですか。
鳥ブッダ
牛
の順かな。
はあ、
なんか昔からです、なぜか。
唐揚げ、
はいはい、
子供さん、ね、
大好き。チキンカレー大好き。そう、そうなんですよ、
そういう教授。牛が一番、
牛が一番。
あ、そう、ティティは。
私も牛が一番好きですね、はい、ステーキとかも。
ダルビスは
ブタ、
ヘビ、
ヘビ、まあ、ヘビも嫌いじゃないですけど。
ブタ、
ブタか羊ですね。
あ、羊もいい。
ラム肉、
牛はね、牛タンは好きなんですよね。
あ、
牛タンは好き。
そうか、ラムもうまいとこで食べるとうまいね。
うまい、
美味しいです。
あれなんでしょうね、幼少期知らない肉だったから。
はい、
大人になってから、
はあ、
あ、こんな美味しいんだ。
北海道ね、
はい、
まさに。なんて柔らかいんだって、
はい、
うん、まあいいや、その話はともかく、あれ、うん、山田くんさ、
はい、
高校の時野球やってて、
やってました、はい、
高校で、
はい、
今度は俺、あのね、高校の野球の監督の役をやるんだけど。
おお、
高校の監督ってどんな感じなの？怖い。
役作りを。
みんな違う気がするけど。
いやいや、そこの自分の。
でも強かったわけでしょ。
私のところはものすごく怖かったですね。
怖い。
はい。
どうなるの？
例えばですけど、この日ストライク全部振りに行けっていう徹底をするわけです。
うん、
試合前に、うん、見逃すなと、
うん。
で、1番のバッターが初球バーンストライクって言われたら、戻ってこいって急に言って、選手交代 で
後ろで。あ、振らなかったから。
そうです。お前なんで振らんかったやみたいな。ボールに見えました。バカお前は帰れとか言われて。選手着替えさせて。
そんな怖いの？
はい、帰らされて。
ぼーっとしてないの？
え、全然してないですね。私のところはそうでした。
あれ、ぼーっとしてる方向の役作りの予定でした。
でも、でも、北郎さん、でもこういう監督が今少なくなってますね。
そうでしょ。
はい。鬼監督っていうのは。
愛があるんでしょ？やっぱり。
もちろんそれ期待してるからこそそうやって言います、選手に。期待してない選手は言われないので。
逆にね。
はい。だからそうやってどやされたりとかしたら一つ認められた証というか。
それをされない方が寂しいというか屈辱というか。
愛の無知だ。
頑張らないと
っていう。まあ、そうですね。
それは強い言葉。やっぱ言葉も大きい。
はい。
大きい。
声も大きい。
高気も、はい、声も大きい。
はい、行ってこいっていう、行ってこいって言われるんですけど、それ言われたらセンターのバックスクリーンの後ろのボードにタッチして全力で戻ってこないといけないっていう。
行ってこい。
どのぐらいって、はい。そう、いいですね、今思い出しましたね。
鬼監督だ、鬼監督、
はい、山田くんがビク
それ
山田選手になりました。
山田選手、
何人ぐらい いたの自分の高校の時には選手。
あ、一番多い時100人とかですね。
それを監督一人でこう束ねるわけ。
あ、一応 A チーム B チームとかその階級みたいなって A チームのところに監督がいるんですけど、
1軍2軍みたいなこと、
はい、そうですそうです。でも全体練習の時とかはもちろん監督が指示出して。
100人に
練習の時には監督は何してるわけ？練習もあるんだけど、そういうシーンも何やってるか、ね、ーボート見て
る
の。
バックネットがあるんですね、その席がちゃんと、うん、でそこでこう練習を見てますね。で気になった選手がいたりしたら、お前ちょ来いとか言って、うん、でその近くにいる選手が例えば来たろうとか言う、呼べとか言ったら近くの選手が来たろーみたいな、こう伝令してくるんですよ。で来たろー来たろーみたいな、でおいみたいな、でグランド広いんで両手を上げてまず反応を見せると、
はい、あ、聞こえました、
う
ん、っていうこと
で
ね、
はい、そうですそうです。で全力で行って、まあ、何やあの守備はみたいな、いや太陽が眩しくてみたいな、バカお前バカみたいな。
すごいな、今んとこ監督の返事がバカかお前言ってもしかない
一点張りだけどね。
大丈夫ですか、ね、
一番厳しかったのはそのやらかしたりした選手が一人いたら、うん、それが中心選手で試合じゃなければ、うん、連帯責任で100人全員ダッシュで、うん、ライトレフトにこうポール感って言われて、ライトポールレフトポールってあるじゃないですか、あのホームランがある、うん、あそこをこうグランドの外野のフェンスに沿って走るんですよ、うん、1本目わーってバババババって2グループに分かれて、でその A グループが到着したら B グループが1本目バーって走って、うん、それを100本やるんですよ、1人のミスで。
それはすごいけど、時代は古いね、やり方が。
これ2011年とかですね
10年以上前だ、
はい、
平成じゃん。
平成
もっと前のなんか
昭和のね、
はい、っていうのがいくつぐらいの先生監督は、
でも小川先生っていうのは60も超えてましたね、
その時に、
はい、あの高津慎吾監督、ヤクルトの広島工業高校だったんですけど、うんうんうん、その健康時代の監督ですね、小川先生。だからずっと広島では有名な監督なんですけど、そのスタイルを、まあ、当時に比べたらもう全然優しくなったよとは言われてたんですけど、
もっとだったんだ、
はい、
やっぱ年齢。
水は、うん、
水も基本飲めないですね、やっぱり。私トイレの水とかもそのポール館の時に飲んだりしてました。
もうそれね、こっそりね、
はい、お手洗いに行くふりしてジャグジャグバーって。
最近じゃないの
でも、
ね、
でも周りの野球部の同い年の子とかに聞くと全然そんなことないです、楽しく野球やってるっていう。
あ、
でどっちで行くかって
、まあ、参考になりました。
え、参考になったよ。おじいちゃんでも吠えるんだよね。
行ってこいって、行ってこいって
、
さあここでお時間です。北野教授また来週もよろしくお願いします。明日のこの時間、漫画家の天久正和さん登場です。お知らせの後は交通情報です。